マルコによる福音書第8章14節から、一同が他の弟子たちのところに来てみると、彼らは大勢の 群衆に取り囲まれて立法学者たちと議論していた。群衆は皆イエスを見つけて非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶した。イエスが何を議論しているのかとお尋ねになると、群衆の中のある者が答えた。先生、息子をおそばに連れてまいりました。この子は霊に取りつかれて物が言えません。霊がこの子に取りつくと、ところ構わず地面に引き倒すのです。するとこの子は口から泡を出し、歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに申しましたが、できませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。人々は息子をイエスのところに連れてきた。霊はイエスを見るとすぐにその子を引きつけさせた。その子は地面に倒れ転び回って泡を吹いた。イエスは父親に、このようになったのはいつ頃からかとお尋ねになった。父親は言った。幼い時からです。霊は息子を殺そうとしてもう何度も火の中や水の中に投げ込みました。おできになるなら私どもを憐れんでお助けください。イエスは言われた。できればというか、信じる者には何でもできる。その子の父親はすぐに叫んだ。信じます。信仰のない私をお助けください。イエスは群衆が走り寄ってくるのを見ると、汚れた霊をお叱りになった。物を言わせず、耳も聞こえさせない霊、私の命令だ。この子から出て行け。二度とこの子の中に入るな。すると霊は、叫び声を上げ、ひどく引きつけさせて出て行った。その子は死んだようになったので、多くの者が死んでしまったと言った。しかしイエスが手を取って起こされると立ち上がった。イエスが家の中に入られると、弟子たちはひそかに、なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうかと尋ねた。イエスは、この種のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだと言われた。そこまでになる。この朝の説教題、信仰のない者を助けるは、マルコによる福音書9章24節から示されました。新共同訳新約聖書の79ページになります。9章24節で、汚れた霊に取りつかれた男の子の父親は叫びます。信じます。信仰のない私をお助けください。 ある説教者はこの言葉をこれまでの人間の歴史の中で語られているすべての信仰の告白の中で最も優れたものと言っています。私は信じます、だからこの子を助けてくださいとは言いません。いや、言えないのです。助けてくださいとは言えてもどのようにして助けてくださいとは言えないのです。信じることのできない私を助けてくださいとしか言えないのです。私たちは自分の中のどこを見ても不信仰しか見つかりません。不信仰な自分を助けてくださいとイエス様にお祈りするしかありません。信仰の確かさは私たち自身の中にはありません。イエス様の中にあるのです。生きて働くキリストの霊であられる聖霊なる神様の道からによって信じます、信仰のない私をお助けくださいと祈るとき、私たちは信じるものとされます。そして罪による死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出されるのです。マルコによる福音書9章14節以下をご覧ください。イエス様がペトロ、ヤコブ、ヨハネと山から降りて他の弟子たちのところに戻られると、彼らは大勢の群衆に取り囲まれて律法学者たちと議論しています。答えの見つからない議論が続き、弟子たちは律法学者に押しまくられていたのでしょう。イエス様を見つけると人々は皆非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶をします。イエス様が何を議論しているのかとお尋ねになると、17節で群衆の中のある人がこう答えます。先生、息子をおそばに連れてまいりました。この子は霊に取りつかれて物が言えません。霊がこの子に取りつくとところ構わず地面に引き倒すのです。するとこの子は口から泡を出し歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。この霊を追い出してくださるように弟子たちに申しましたが、できませんでした。弟子たちと律法学者たちが議論になっていたのは、イエス様と弟子たちを監視していた律法学者たちが弟子たちのありさまを見て、それ見たことかと乗り込んできたからでしょう。父親が願っているのは息子から悪霊が追い出されることです。それを願って息子をイエス様のところに連れてきたのです。この子は悪霊に取りつかれて物が言えなくなっています。25節でイエス様は物も言わせず耳も聞こえさせないで私の命令だ、この子から出て行けと汚れた霊をお叱りになります。物が言えないことと耳が聞こえないことはどちらも悪霊によって人にもたらされます。神様の御言葉が聞こえなくなり、神様にお答えすることができなくなるのです。弟子たちの使命は神様の御国の福音を伝え悪霊を追い出すことでしたが、弟子たちは 悪霊に打ち勝つことができませんでした。それは彼らもまたイエス様がどなたであられるのかわからないままに神様から離れてしまい悪霊に支配されていたからです。19節でイエス様は男の子の父親であるその人にこうお答えになります。なんと信仰のない時代なのか、いつまで私はあなた方と共にいられようか、いつまであなた方に我慢しなければならないのか、その子を私のところに連れてきなさい。ここでイエス様は弟子たちの、そして私たちの不信仰をいつまで我慢しなければならないのかと嘆いておられます。私たちを愛しておられるからこそ我慢して耐えてくださっておられるのです。すべての人が神様の御言葉が聞こえなくなり、神様にお答えすることができなくなる不信仰という病に蝕まれているのを嘆いておられるのです。そして私たちの耳を聞こえなくさせ、物も言わせなくしてしまう悪霊からの解放を私たちが願うように呼びかけられておられるのです。イエス様にその子を私のところに連れてきなさいと言われて、人々は男の子をイエス様のところに連れてきます。悪霊はイエス様を見るとすぐにその子を引きつけさせます。その子は地面に倒れ転び回って泡を吹きます。21節でイエス様は男の子の父親にこのようになったのはいつ頃からかとお尋ねになります。父親は答えます。幼い時からです。霊は息子を殺そうとしてもう何度も火の中や水の中に投げ込みました。そしてイエス様に言います。お出来になるなら私どもを憐れんで助けてください。18節と20節に記されているこの男の子の状態は私たちに転換の症状を思い起こさせます。しかし悪霊は男の子に転換という病気を引き起こさせたのではありません。聖書は私たちに転換の症状を思い起こさせながら、人を神様から引き離そうとする悪霊の仕業を伝えているのです。悪霊は生まれた時には神様との愛に生かされていた人間を幼い時から神様から引き離そうと殺そうとして何度も火の中や水の中に投げ込むのです。悪霊は人間を神様から引き離し永遠に滅ぼしてしまおうとするのです。父親は息子から悪霊を追い出すためにできる限りのことをし尽くしてきたのでしょう。藁にもすがるような思いで怪しげな祈祷師のところに行ったりしたこともあるでしょう。そしてその度にかすかな期待は裏切られ続けてきたのでしょう。実際イエス様の弟子たちも男の子から悪霊を追い払うことができませんでした。父親がイエス様に対してさえお出来になるならと言ってしまうのはわかります。 またダメなのではないかと思いながらも、父親はイエス様に、どうぞ私どもを憐れんで助けてくださいとお願いするのです。ここで私どもと言っているように、父親と息子は切り離すことができません。二人一緒に憐れんでください、お助けくださいとお願いしているのです。23節でイエス様は父親の願いに応えて言われます。できればというか、信じる者には何でもできる。ここでイエス様はご自分を信じる者と言われ、ご自分の信仰によって男の子から悪霊を追い出すことができると宣言しておられます。同時に父親も信じる者とされ、イエス様ならば必ず男の子から悪霊を追い出してくださるとの信仰へと導かれることを示しています。子なる神様であられるイエス様の信仰に信頼するとき、人を神様から引き離し、罪による永遠の滅びへと引き込もうとする悪霊の力から私たちは解放されるのです。信仰のない人はどうすれば信じるものとされるのでしょうか。それは自分には信仰がないと気がつき、信じるものとされるようにとお願いすればいいのです。24節で男の子の父親がすぐに叫んだように、信じます、信仰のない私、私をお助けくださいとお願いすればよいのです。イエス様はどんなことでもおできになる全能のお方であり、不信仰さえも乗り越えることがおできになると信じるのです。この時、おできになるならと願うような信仰とは言えない状態にとどまっていた男の子の父親は、自分たちの願いをイエス様に信頼して委ねるものへと変えられます。自分たちの願いをイエス様に信頼して委ね、その実現を祈るものへと変えられるのです。父親の願いを聞き届けてくださったイエス様は、早速25節で汚れた霊をお叱りになります。すると悪霊は叫び声を上げ、ひどく引きつけさせて男の子から出ていきます。その子が死んだようになったので、多くの人が死んでしまったと言います。しかしイエス様がその子の手を取って起こされると、その子が立ち上がったのです。この出来事のあと、28節でイエス様が家の中に入られると、弟子たちはイエス様に、なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうかと尋ねます。するとイエス様は29節でこう答えられます。この種のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだと。ここでの祈りは、私たち一人一人が信仰が与えられるようにと願う祈りです。この祈りによって、私たちは神様に作られた人間である神様の子とされるのです。神様の御言葉に耳を傾け、 神様からの語りかけに応えることができるものとされるのです。私たちはどう祈るべきかを知りませんと、ローマの信徒への手紙8章23節にありますように、何をどう祈ったらよいのかさえも知らないものです。そのような私たち一人一人を聖霊なる神様が信仰が与えられるようにと願う祈りへと導いてくださいます。弟子たちも男の子から悪霊を追い出そうとしたとき懸命に祈ったでしょう。しかしイエス様、あなたたちの祈りは祈りではなかったと言われます。それは弟子たちが神様の御心が実現されるのを祈り求めていたのではなく、自分や他の人の思いが実現されるのを祈り求めてしまっていたからです。自分たちの思いが実現されるのを求める祈りから、聖霊なる神様の御力により信仰が与えられますようにと願う祈りへと導かれるとき、私たちは信じるものとされます。そしてイエス様に信頼して祈る中で、神様の御心がこの世界に実現されるときにこそ、私たちの思いを超えて神様の作られた人間の願いが実現されると知らされるのです。神様に作られた人間とこの世界を、御心に従われた愛する一人子の十字架の上での尊い犠牲によって、人間の罪の生み出す永遠の滅びから救い出されると知らされるのです。この世界を生きた時の苦しみや痛みが刻まれた自然の命の体が栄光に輝く霊の体によみがえると知らされるのです。人間の罪によって破壊され傷つけられたこの世界、命に満たされた神様の御国へと変えてくださると知らされるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、どうぞ私たちを生きて働くキリストの霊であられる聖霊なる神様の御力によって信じます、信仰のない私をお助けくださいと祈るものとしてください。聖霊なる神様の御力により信仰が与えられますようにと願う祈りへと導いてください。イエス様に信頼して祈る中で、神様の御心がこの世界に実現される時にこそ、神様に作られた人間の願いが実現されると知るものとしてください。神様に作られた人間とこの世界を、御心に従われた愛する一人子の十字架の上での尊い犠牲によって、罪の生み出す永遠の滅びから救い出されると知る者としてください。この世界を生きた時の苦しみや痛みが刻まれた自然の命の体が栄光に輝く霊の体によみがえると知る者としてください。 全能の神様が人間の罪によって破壊され、傷つけられたこの世界を命に満たされた神様の御国へと変えてくださると知るものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。